ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油になる暮らしのコンビユです。はい、昨日はですね、珍しくオフラインで実際にね、皆様と交流をしながら和製油について販売をする機会を得ました。まあ、お寺で開かれているマルシェだったんですけれども、主にね、檀家さんがいらっしゃるんですけど、結構いろんな方々がですね、出店をされていて、その関係者の方々もいらっしゃっていました。で、私の方もですね、 SNS で、まあ、インスタとかツイッターとかでやりますっていう風にね、発表していたところ、フォロワーさんがね、来ていただいたりして、すごくね、楽しい時間を過ごさせていただきました。さて、そんなマルシェで、香りをですね、販売してみて、一番人気があったのは何の香りかなって思ったんですけれども、まあ、総合評価で言うと、実際に香りを嗅いでいただいたものに関しては、結構皆さん、あ、すごいいい香りって言っていただけるので、なんともね、ランキングとかつけがたいっていう感じでしたね。例えば甘夏の香りをサンプルでムエットにね、垂らして、でお渡ししている時は、結構なんか子供たちもね、あ、いい香り、いい匂いって言ってね、言ってもらえるっていうような感じでした。爽やかですしね、まあ、雨の中だったんですけれども、その中でもまあ柑橘系の香り、こうちょっとこう気分がスッとなるっていうような感じですね。で、一方、例えば重い薬杉の香りなんかはですね、なんか雨の中でも結構しっかりと香っていたっていうような印象があります。で、ちょうどそのお寺で開かれていたマルシェ でお堂の方でね、ヨガの、なんかイベントが開催されていたんですよ。だからそのヨガ関係の、ね、方々も来られていて、で薬杉の香りを帰りにね、嗅いで帰られたんですけれども、やっぱりその、ああ、そうなん、これが薬杉の香りすごい、みたいな感じでね、感想をいただきました。どちらかというと、やっぱりその重めの香りで、で、深い香りがする。でも、ちょっとどこか甘酸っぱいような、パイナップルのような甘みもあるっていう樹木の香りで、まあ、非常に面白いなって思われているような感じでしたね。一方、やっぱりこの、スッと嗅いだ瞬間にすごい気分が、頭がクリアになるような感じっていう風に感想をいただいたのが、吉野ひのきの精油ですね。吉野ひのきの精油に関しては、ちょっとね、蒸留方法が違いますので、その香りの濃さっていうのがね、違うんですよ。で、実際にその昨日持っていったのは、ゆいかさんのひのきの、葉部、葉っぱだけ、あと子葉部、枝葉と木部ですね。この3種類とプラス、杉の生産の京都のヒノキを1種類で、あと吉野ヒノキっていうね、この5種類を持って行ってたんですよね。で、その5種類を嗅ぎ比べていただいても、それぞれやっぱり個性が全然違うっていう風に皆さんおっしゃってました。特にやっぱりその木部から抽出されているものと葉っぱで比べると全然違うよね、という感想が多かったですね。あとはムエットにつけてみるとわかると思うんですけれども、まあ、それぞれ精油の色っていうのもちょっとずつ違うっていうのが目で見てわかるっていうところが面白いかもしれないですね。遮光瓶に入っている状態で見ていても、そんなにその差がわからない、全部茶色っぽいね、茶色とか青とかの遮光瓶に入っているけれども、ムエットに垂らして見てみると、例えばヒノキの葉っぱの方は透明な液体っていう感じなんですけれども、吉野杉の方はすごく茶色いとかね、そういう色の違いとかも楽しんでいただけたかなと思います。あとは結構ね、ブラインドテストしてみて面白かったのが、山椒の精油だったりね、こうボトルをね、隠して、これは何の香りでしょうかみたいな形で蓋だけ渡してね、香りを嗅いでいただくと、そしたら、なんかわかるんだけど、これは何だろうみたいな、何だろうな、なんか胡椒みたいなとかね、こうだんだん近くなってくるわけですよ。で、最終的に、あ、山椒っていうのが分かった時、みんなさ、なんか頭にピーンってこうね、びっくりマークが立ったような顔をされてましたね。で、感想としては、山椒ってもっとこうピリッとした感じなのかなと思ったら、結構ね、 フルーティーな感じがするっていうご感想をいただきました。そう、山椒はね、意外とみかん科ですので、リモネンも入ってるわけなんですよ。そうだから結構思ってる、食べた辛いな、ピリッとしてるなみたいな感想よりも、精油になると少し爽やかな感じにもなります。ここが面白いところですね。あと面白かったのは、そうですね、最近入った神山すだちのファブリックミストがあったので、それをね、ちょっと小雨がちょっと上がってるかなっていうようなタイミングでシュシュシュッと空間に散布してみたんですけれども、そうするとですね、なんか男の子も、あ、めっちゃいい匂いみたいな感じで言ってくれて、とっても面白かったです。やっぱりね、こういう風に直に香りを体験していただく機会っていうのを、まあ、本当はもう少しね、増やしたいんですけれども、なかなか、こう、マルシェとかポップアップでずっと巡業するっていうのはですね、体力と気力と、あと費用も結構かかってくるので、なかなか難しいのが悩み。ただ、こうやってやっぱり香りを嗅げる機会っていうのはすごく大切なので、ぜひ、こういう場所をね、常設で、もしできればいいよね、っていうような話をね、結構皆さんと、ね、盛り上がってしていました。なかなかこの和製油のある暮らしに関しては実店舗が今ないので、オンラインのみで、まあ、展開はしているんですけれども、まあ、そんな中でもやっぱりサンプルセットをですね、ご注文いただいたお客様からは、香り、この香りがとても良かった、嗅いでみて初めて分かったっていうね、口コミがたくさん寄せられてますので、まあ、よかったらホームページのレビューのところをね、見ていただくとすごく参考になるんじゃないかなと思います。結構皆さんこういろいろ嗅ぎ比べをされていて、でその中でやっぱりその樹種の違いもあるけれども、同じ樹種でも産地が違うところでの香りの違いっていうのを実際に香ってみるとわかるっていうふうにね、おっしゃってるんですよね。昨日も、もう少ししたら販売開始になりますけれども、黒文字も3種類実は持っていってました。それからゆいかさんの岐阜の飛騨高山の黒文字と、あと京都の杉の生さんの黒文字と、あと、もう少ししたら販売する足高さんの岡山県の黒文字ですね。この3種類についても嗅ぎ比べをすると、あ、それぞれちょっと違うねっていうのがわかるんですよね。だから、例えば黒文字っていう有名ななんか精油がね、最近有名ですよね。なんかすごい人気がありますよね。でも黒文字嗅いだことないんですよねっていう方が、最初に嗅ぐ黒文字がどんな黒文字なのかによって、結構その人の黒文字に対するイメージっていうのが変わってくると思うんですよ。でも黒文字も本当にちょっと甘めのものと、ちょっとすっきりめのものと、なんかね、違いが本当にあるので、ぜひね、迷った時はね、ちょっと相談をしてから購入していただければいいかなと思います。私の方ではお店の公式 LINE の方で、いつでも質問っていうのは受け付けています。で、もしね、すぐ返せるような環境だったら、ほぼほぼリアルタイムでお答えしたりとかもすることができますので、気軽になんか黒文字買おうと思ってるんだけど、なんかいろいろあって選べないとか、自分はこういう香りが好みなんだけど、こういう感じの香りってどれですかとかね、気軽に LINE で聞いていただけたらいいなと思います。はい。というわけで、今回はですね、昨日実施してきたマルシェについて、まあ、実際にね、和製油を買おうっていただいた時の人々の反応ということで、軽くご紹介させていただきました。まあ、それぞれですね、いろんなレビューをですね、お店の方に寄せていただいてますので、まあ、じっくり読みたいなという方はですね、ホームページの各商品ページの下の方までね、行っていただけると、それぞれ読むことができます。ぜひご参考になさってください。以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしの小宮でした。